はい、次、問6ですね。介護保険の第1号被保険者について正しいものはどれか3つ選ぶということで問題出しますけれども、まずですね、介護保険の第1号被保険者と呼ばれると、簡単に言うとですね、65歳以上の方ということになりますね。はい、ということで、1番から順番にね、見ていきたいと思いますけれども、住民基本台帳法で住所があると認められる65歳以上の外国人は、我が国の介護保険の第1号被保険者となるとありますけれども、住民基本台帳法により特別永住者で在留期間が3ヶ月以上のものには、住所があると認められて被保険者資格の要件を満たすとありますので、これ一番丸ということになりますね。つまりですね、日本に住所がある65歳以上の外国人っていうのは、介護保険の第1号被保険者となりますよということを言ってます。逆に、じゃあ海外に在留する日本人はどうなるのかというとですね、介護保険の第1号被保険者にはならないんですね。これ海外に住所があるので、介護保険の第1号被保険者にはならないよということになります。つまりですね、外国人であろうが日本人であろうが、日本に住所がある人の65歳以上は介護保険の第1号被保険者となりますよということを言ってますね。はい、ということで1番丸ということになります。なので、これ日本人とか外国人とか騙されないで、日本に住所があるかないかというところがキーになってくるって感じですね。で、次2番ですね。同一市町村内で住所を変更した場合、原則として14日以内に市町村に届けなければならないとありますけれども、これ丸になりますね。ちなみにですね、世帯主は第1号被保険者に代わって届け出ることができるというふうになってますね。はい、この14日のところがね、7日であったりとか30日とかね、そういうふうになってることがあるかなと思いますけれども、これ14日ということで、14日以内に市町村に届けなければならないということは押さえておきましょう。で、次3番ですね。65歳以上の者が生活保護法に規定する更生施設に入所している場合は、第1号被保険者となるとありますけれども、この更生施設というのはですね、犯罪を犯した者の社会復帰を支援する施設なんですね。簡単に言うと。で、もう一つ、救護施設というのがあります。で、こちらが生活困難者の生活支援を行う施設なんですけども、こちらに関してはですね、介護保険の適用除外施設というふうになってますので、これも覚えておくといいかなというふうに思います。ということで、これ3番丸ということになりますね。65歳以上の者が生活保護法に規定する更生施設に入所している場合は、第1号被保険者となるという文章なので、これ3番丸ということになりますね。はい、で、生活保護法に規定する施設って、あとこれ以外にもあと3つあるんですね。これが医療保護施設で、受産施設で、宿所提供施設ということになって、この5つの施設になるんですけども、この生活保護法に規定する適用除外施設と言われると、この救護施設だけになりますんでね、こちらも合わせて覚えておくといいかなというふうに思います。はい、ということで3番丸ということになりまして、この問い6の正解1、2、3ということになりますけれども、4、5も見ていきたいと思いますけれども、第1号被保険者が適用除外施設に入所した場合、入所した日に介護保険の被保険者資格を喪失するとありますけれども、これは入所した日ではなくて、入所した翌日に介護保険の被保険者資格を喪失するということになりますんでね、これ4番×ということになります。これ当日か翌日かみたいなところ、ちょっと後でまたまとめますね。はい。で、次、最後5番ですね。生活保護の医療扶助による医療の給付を受けている65歳以上の者は、介護保険の被保険者とならないとありますけれども、これなりますので、5番×ということになりますね。はい。ということで、この問題の正解は1、2、3ということになりますね。で、この4番のところですね、もうちょっと掘ってみていきたいなというふうに思いますけれども、これ、介護保険の被保険者資格を喪失するという問題出したんですけどね。で、この介護保険の被保険者資格の取得、喪失、これが当日か翌日かみたいなことってよく聞かれるんですね。なので、ちょっとここでまとめておきたいなというふうに思います。まずは取得から見ていきたいと思いますけれども、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の被保護者が医療保険に加入した当日ですね。これだから第2号被保険者のことを言ってますけれども、当日になりますね。で、生活保護を受けていた40歳以上65歳未満の者が、生活保護が停止となって医療保険に加入したら、当日からもう第2号被保険者になるという感じですね。はい。で、次。医療保険加入者が40歳に達した日ですね。僕、去年40歳になったんですけど、医療保険加入者やったので、第2号の、介護保険の第2号被保険者になってるって感じですね。はい。 で、これ注意しなければならないのがここなんですね。このややこしいんですけど、この誕生日の前日が年齢当日の当日になるんですよ。まあ、例えばこれ例を挙げると、39歳の人が1月2日の誕生日やったら、40歳になるのって1月の1日なんですよ。だから誕生日の前日、これ日本のこれ法律で決まってて、誕生日の前日に年を取るということになってるんですね。だから39歳の1月2日生まれの人っていうのは、1月1日に40歳になるって感じですね。だから誕生日の前日イコール年齢到達の当日から介護保険の被保険者資格が取得されますよということになります。で、次ですね、被保険者が移転しその市町村の区域内に住所を有するに至った当日と他の市町村に移転すると保険者が変わるということなんで、だからこれ A 氏から B 氏に移動した場合ですね、その当日にも B 氏が保険者になるという意味ですね。はい。で、A 氏の保険者資格というのは失われて B 氏になるっていうのがもう当日になります。はい。で、次、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の被保護者が65歳に達した日、つまりこれ第2号被保険者から第1号被保険者に切り替わるのはいつですかっていうことなんですけど、これ誕生日の前日、つまりですね、年齢到達の当日からもう第1号被保険者に切り替わるという感じですね。はい。で、最後、適用除外施設を対象、退院した当日にもう資格を取得することになります。つまりこれね、もう取得に関しては、全部当日になります。はい。で、注意しなければならないのが、この、誕生日の前日ですね。まあ、日本の法律ではこの誕生日の前日に年を重ねるということになってますんで、それが当日という、表現をするならば全部取得は当日になるという感じですね。はい。で、次、喪失になります。はい。で、これ市町村の区域内に住所がなくなった翌日ですね、海外へ転出する場合ですね、その翌日に資格を喪失するという感じになります。はい。で、次、市町村の区域内に住所がなくなった日に、他の市町村の区域内に住所を有するに至った場合は、その当日ということで、まあ、さっきの A 氏、B 氏の話あったじゃないですか。A 氏から B 氏に行った時に、B 氏の保険者になると、当日になるというところなので、これ A 氏の保険者の資格っていうのは、当日に失われるので、当日ですよということですね。はい。で、第2号被保険者が、医療保険加入者で亡くなった当日ですね。はい。これも当日になります。で、死亡した翌日ですね。はい。まあ、死亡するまで、死亡した日も、例えばサービス入ってる時があるので、まあ、そこは当日やったらちょっとおかしなことに、自費になってしまうので、まあ、死亡した翌日になると、に喪失するということになりますね。で、最後、これが今回の選択肢の4番ですね。適用除外施設を入所、入院した翌日に、介護保険の被保険者資格が喪失されるということになります。はい。ということで、まあ、取得と喪失とちょっと文字ちっちゃいですけどね、並べてみますと、まあ、取得の方がですね、まあ、当日になりまして、まあ、喪失の方がですね、当日か翌日になります。はい。で、取得の方で注意しなければいけないのが、まあ、日本の法律ではですね、誕生日の前日に年を重ねることにまあ注意しましょうよというところですね。はい。で、喪失に関しては、まあ、第2号被保険者が医療保険加入者で亡くなった当日と、A 氏から B 氏に移った時に A 氏の保険者で亡くなるというのも当日ですよというところだけですね。あとはまあ翌日になるって感じですね。まあこういうふうに覚えたらいいのかなというふうに思います。ちょっとややこしいですけれどもね、ここも結構問われるところなんでね、しっかりと覚えていきましょう。以上です。ありがとうございます。